アメリカの文豪アーネスト・ヘミングウェイがキューバの沖合をヨットで航行中、手漕ぎボートに乗った老人が巨大な魚と格闘しているのを目撃する。手助けを申し出ると、あっちへ行けと拒まれた。ヘミングウェイは老人の様子をじっと見つめてメモを取っていたという。1952年に発表された老人と海は、翌年ピュリッツァー賞に輝き、2年後のノーベル賞につながっていく。世界を旅してきたヘミングウェイだが、実は人生の後半生の22年間をキューバで過ごしている。他がために鐘は鳴るなど、ほとんどの作品もこの国で生まれた。にもかかわらず、キューバ時代のヘミングウェイについては謎があまりにも多い。解明を阻んできたのは、もちろんアメリカとキューバの長年の敵対関係である。フィデル・カストロ氏が率いる革命軍が勝利を収めたのは59年だった。翌年にアメリカに帰国したヘミングウェイは61年、猟銃自殺を遂げる。同じ年にアメリカはキューバと国交を断絶する。キューバに配備されたソビエト製ミサイルをめぐる62年のキューバ危機は、第三次世界大戦を引き起こす可能性さえあった。睨み合いを続ける両国に雪解けの機会がなかったわけではない。74年にはアメリカの民間テレビのキューバ入国が特別に認められた。当時のカストロ首相も愛読者だったヘミングウェイの特別番組の制作が目的だったからだ。そんな両国が国交正常化に向けた交渉をようやく始めるという。社会主義体制下にあるキューバが、アメリカ側が求めている人権状況の改善に果たして応じるのか。交渉は予断を許さない。少なくとも両国を共に愛したヘミングウェイは進展を望んでいるはずだ。平成26年12月19日、産経省。